私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。福田為子さんというおばあちゃんが教会におられました。広島の教会です。おばあちゃんは108歳まで生きておられました。で、100歳になった時に教会でお祝いをして、そして生産の配産も手伝っていただいたんですが、そのお祝いの時に、おばあちゃん、今日はおばあちゃんの好きなものを何でも言ってお昼に出すから、でおばあちゃんステーキが食いたいって言ったんですね。100歳のおばあちゃんがお肉が大好きだったんですよね。でおばあちゃんの趣味って、教会に来て、102歳まで来られたんですけど、そのおばあちゃんの趣味は教会から帰りがけにデパートの地下に行くことだったんですね。そして試食をして回るという、とっても粋なおばあちゃんだったんですね。でいろいろ教えてくれました。今北海道物産展があるよとかですね、はい、でもよく聞いてみると、早く家に帰ったら嫁さんに迷惑だからとおっしゃったんですね。1週間に1回ぐらいは嫁さんに休日を与えないとと思って、自分はうろちょろうろちょろして夜帰るんだっつって、あおばあちゃんすごいなと思いながら聞いてました。でこのおばあちゃんは実は祈りの人だったんですね。朝3時に起きて、だいたい朝食までずっと祈るって言ってました。でまず何を祈るんですかって言ったら、それはあんたのことだいって言われたですね。牧師さんがちゃんと牧師として生きていけるようにっつって、あなたも願いが叶うようにまず祈ってる、次は教会のことを祈ってる、そして子供のことを祈って、孫のことを祈って、やしゃごのことを祈るっつって、で全員を合わせるとですね、11人の兄弟姉妹を産んだ方だったので50何人なんですね。でその50何人の一人一人の名前を読んで、そこに全部写真が置いてあってお祈りされてたんですね。祈りの人だったなと思って、で108歳の時に実はベッドからちょっと落ちられて大腿骨を骨折されたんですね。で入院されまして病院に行ったんですね。そして病院に入院された時に治療を受けるんですけど、その時何ておっしゃったかっていうと、先生生きとるから痛いって言われたんですね。治療が痛かったんでしょうね。私は生きとるから痛いって言って、で先生痛いっていうのは今まで嫌だったけど、でも生きてるってことが分かるってことは痛いってことだっつって、でこの痛いっていうことはどういうことかっていうと、神様に祈るから、神様のことを思い出させるために神様はこの100歳の私に痛みをくださったんだと、そういうふうにおっしゃったんですね。生きとるから痛いっつって、でお医者さんもですね、私は生きとるから痛いっつってですね、だいぶ叩かれてましたね。痛い痛いっつって、でもありがとねっつって、神様のことがようわかるっつって、そういうふうに思うと、神様に痛い痛いって祈る、私は今祈ることは痛いってことだ、でもそれを神様は聞いてくださる、痛みがなかったら神様に祈らんかもしれん、そういうふうに教えてくれたんですね。本当に年長者という方々、今日は敬老の日を迎えてますけども、教わるのは何かというと、やっぱり最終的には祈るというこの一点だけだなというふうにも思うのです。今日の聖書はイエス様の癒しの出来事が書かれています。いろんな点で興味が深い箇所でもあります。この聖書的に言えば、目が見えず舌が回らない、耳が聞こえない人たちが聞こえるようになり話せるようになるというのは、神の国が到来したという、そういう深い意味もありますが、しかしこれを癒しの奇跡ということを考えてみると、とても面白い点で、話がつながっていきます。実はこの癒しの奇跡を準備したのは本人ではないということが、今日の一番の興味深いところです。本人がやってきて、イエス様は私の口を喋るようにしてください、耳を聞こえるようにしてください、そういうふうに言ってきたわけでもありません。大抵は私を憐れんでください、叫び続けてイエス様がそこに行かれるというパターンが多いですが、しかし聖書の中ではこの本人だけではなく、 本人を連れてきた、本人の信仰ではなくして連れてきた人の信仰を見てイエス様が癒されたという興味深いところです。ところがよく考えてみると、一体この人に何ができたのだろうかというふうにも思います。まず耳が聞こえない、そして話すことができない、イエス様の評判も聞いたことがない、そして自分がどうしてほしいかということもできない、この人のにある心の深いところにあるものは一体何だろう、何を考え、何をこう思っているか、まあ、もっと言えば深いところでどういううめきがあるか、そのことをこう考えるのです。その深いうめきが周りの人々をしてイエス様の前に連れてこさせたのでしょう。彼の苦難、そして痛み、それを感じ取った人が周りにいた、その人たちの信仰を見たというのが今日の一つの興味深い箇所です。もう一つは、この深く苦しみが中にあるうめく人に対してイエス様はどのような態度を取られたかということです。これも実は大変興味深いことに、イエス様が取られた態度もまた深くうめくということでした。34節に今日は、天を仰いで深くため息をつき、その人に向かってエッファタと言われたとあります。天を仰いで深くため息をつきと聖書は書いてあります。これが実はうめきという言葉です。イエス様はそこで深くうめかれて、そして人に向かってエッファタと言われた、このため息をついたというところが今日のとっても興味深い箇所です。実は今日はイエス様とこの人の出会いはうめきという点で一致しているのです。それはもっと言うなれば祈りということについて一致しています。うめきが重なり合ったのです。それは祈りが重なり合ったと言っても過言でありません。イエス様のうめきとこの人のうめきが一つになったときに今日の奇跡は起こる、そのことをマルコは記しています。人のうめきっていうのはどういうものか、それは救いを求める私たちの姿です。苦しい、辛い、悲しい、そのような状況にあってなお道を求める姿でもあります。しかし私たちをイエス様から遠ざけようとする力も同じように働きます。それが私たちの罪であり、自分勝手さ、わがままさです。私たちは自分勝手さによって束縛を受けてしまいます。その束縛をされればされるほど私たちはまた苦しみ、もがき、うめかなければならないのです。なんでこんなことが起こるのかといううめきも実はそうなのです。それを包み込むのが神様のこの深いため息なのです。イエス様のこの息は私たちの苦しみを神様に取りなすための祈りです。真剣に、本当に真剣にこの人を救うために今日はイエス様は祈られました。それはこの人を束縛する力からの解放だったのです。そのイエス様の深いうめきが実は十字架ということです。一人一人を解放するためにこんなに真剣に、そしてはっきりとうめきの中で祈ってくださる、そしてその人に向かって開きなさいと言われた、ここもすごく興味深いところですが、イエス様は耳の聞こえない人の耳に向かって開けと言われたわけではないのです。マルコはそういうふうには書いておりません。その人に向かってと書いてあります。あなたのすべてを開きなさい、そのうめきを開いておらん、そういうふうにおっしゃったのです。神様に対してあなたのすべてを開きなさい、なぜなら私はあなたに対していつも開いているからというのが今日の福音だというふうに思います。私もオープンだ、だからあなたもオープンにしなさい、そしてあなたに奇跡が起こる、それがエッファタという言葉です。私たちは苦しみの中にあってどうするのか、神に対してうめけばいいのです、祈ればいいのです。その祈りに対して神様はいつも開いておられるということです。 また自分の家族の話になりますが、今日は緑幼稚園から の子どもたち、保護者の方も来ておられますので、自分は娘3人いますけども、この3人の子育ては本当に楽しくもあったんですが、とっても大変でした。今ぐらいが一番大変だと思いますが、うちも大変だったんですね。で、幼稚園の年長の時だったんですね。娘が9月に入って幼稚園に行きだして突然熱出したんですね。夏休み遊びすぎたんでしょう。それがたまって熱が39度、夜中に出た。いつもなら元気に飛び回ってるんですけども、さすがに39度あるとぐったりしたんですね。しかも夜中の2時ぐらいだったんですね。で、こんな夜中の2時に熱出すってよくあるじゃないですか。そうすると親は本当に無力さを感じるんですね。なぜなら何もしてあげることができないからです。で、お父さん苦しい、お父さん頭が痛いって訴えるんですけども、その苦しみを何ともできないんですね。自分はお医者さんでもないし。で、どうすればいいかですね。言ってたのはですね、そばにいて、ああ、苦しいね、辛いね、痛いね、そういうふうに言う言葉をかけることしかできなかったんですね。ところが、そんな状況を救ってくれたのは、私にとっては神様の御言葉だったんですね。ちょうど同じ時に今日の御言葉が与えられて、説教しなければならなかったんですね。で、これ何回も読んだ時に、あ、今日の救いはどうやって起こったかというと、イエス様の前に連れていくことですね。元気なものがイエス様のところに、この病のところにあるものを連れていくこと、これだったんだ。この苦しみから助けてくれるのはイエス様ですし、そのイエス様に祈ること、そのことが一番大切だろうなと思いました。で、そのことをこう娘に伝えればいいかなと思ったんですね。で、父親として使えられることはそんな多くないんですね。で、なんて言ったかっていうと、ごめんって言って、お父さんは残念だけど、あなたの苦しみを癒すことはできないって、ごめんって。で、お医者さんに連れていくことはできるけども、こんな真夜中だとそれもできない、それもあなたに謝る、でもあなたにはイエス様が一緒にいてくれるでしょって、病気を治してくれるのはイエス様だけだから、自分でお祈りしてごらん、苦しい辛いって祈ってごらん、イエス様はきっと助けてくれるとお父さんは信じてるから、そういうふうに伝えるのが精一杯。それを聞いた娘は泣きながら自分の口で祈りました。イエス様、苦しいです、助けてください、アーメン。で、この祈りが私にとっては今日のこの深いイエス様のうめきと同じように聞こえたんですね。あ、本当に真剣に彼女は祈ってるんだ、本当に苦しいんだ、本当に助けてほしいんだ、その祈りが聞かれたのだと思います。その後熱は下がったんですね。それはどうして熱が下がったか分かりません。ただそのことを通して娘が覚えたことは一つ、苦しい時、悲しい時には神様に祈ること、このことを覚えた。それだけで人生は十分に生きていけるんだというふうに私は思いました。その姿を見て一番祝福されたのは私自身だと確信しました。悩む苦しみの時に自分の娘に対して自分の存在を通して神様に祈ることを教えることができた。これは父親にとって一番祝福だったな。神様を本当に示すことができる私でよかったな。そのように思ったのです。イエス様は一人一人を本当に大切にしてくださいます。そして心からその人の深い祈り、深いうめきを聞いてくださいます。それはイエス様はいつでもあなたに対して開かれているからです。その祈りがイエス様を通して神様への取りなしとなってつながっていきます。今日イエス様は開きなさいと言われます。まずイエス様に私自身を開いてみましょう。そしてイエス様を受け入れてみましょう。そして心にあるすべての ことを正直に告白してみましょう。イエス様はそれを聞いてくださいます。救いの確かさを与えてくださいます。なぜならイエス様はあなたに対していつも開かれているからです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日は敬老の日です。あなたが私たちの教会や私たちに与えてくださった年長者を覚えています。どうか祝福に満ちた人生を送られたこれらの方々の信仰を私たちが受け継ぐものとしてください。どうかこれからもあなたの共にいて健やかに元気に生涯を全うしていくことができるように一人一人を守り導いてください。今日も私たちと共にいてくださったことを感謝します。いつもあなたに対して祈り、あなたに対して私たちの心を開くことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。